はい、今日は2020年の3月16日の月曜日です。で、第2ですね、CP を3ヶ月間確保せよということで書かせてもらいました。で、CP というのはですね、キャッシュポジション、これ手元流動性という意味なんですが、じゃあどのようにして、手元流動性を考えたらいいのかっていうことなんですけども、一般的にはですね、月商基準に考えます。じゃあなぜ月商の何ヶ月という基準を考えるのかっていうことなんですけども、中小企業の場合にはですね、月商1ヶ月の売上のうちですね、全部現金で売って現金で支払って、経費も全部支払ってるって考えます。そうするとですね、大体、売上のですね、5% 残らないんですね。まあ、3% から 5% ぐらいっていう感じにはなるわけですよ。そうするとですね、その1ヶ月分持ってないとですね、翌月に資金が回らなくなるわけね。で、じゃあ最低どのぐらい考えるかと。まあ、通常ですね、何も考えてないとですね、中小企業の試算表を見てもらえばわかりますけど、だいたい1ヶ月、まあ、前後ぐらいになってるんです。で、これは現金商売なんかが多ければですね、日々お金入ってきますので、1ヶ月ない場合もあります。じゃあなぜ3ヶ月かってことなんですけども、例えばですね、今回のコロナショックのような場合にですよ、まあ、売りましたと。で、翌月入金になってくるんだけども、まあ、売った相手先もですね、資金繰りが厳しいということになれば、ちょっと待ってくださいって言われる可能性あるわけですよね。そうすると、1ヶ月分資金がないと回らなくなりますわね。で、仕入れた分は支払わなきゃいけないってことになるわけですよ。では通常1ヶ月分くらいあればなんとかなるということで、まあ通常2ヶ月咲いているということになるわけですね。ところがですね、急に例えば、機械が壊れたとかですね、大型トラックが使えなくなったとかですね、そういうことってあるわけですよ。そうするとじゃあすぐお金を借りられますかということになるわけですよね。そうするとそこの緊急的なですね、今まで予期してなかったものが、必要になるっていう場合もですね、月商の1ヶ月分くらい持っとけばですね、緊急の場合にも対応できるっていうことで、緊急が1ヶ月、それから売ったものが翌月入ってこないっていうこともありえますので1ヶ月、通常1ヶ月持ってますので3ヶ月ってことに考えればいいわけですね。ただ、3.11 の時ですね、私はいつもお客様に言ってるんですが、 3.11 の時にはですね、お金の持ってる会社は倒産しなかったんですが、お金がなかった会社はみんな倒産したんですね。で、3.11 以降はですね、私どのようにしてお客様に説明してるかっていうと、最低3ヶ月は持ちましょうと。で、3ヶ月を持ったらですね、次は6ヶ月持ちましょう。6ヶ月持ったら次は12ヶ月持ちましょう。要は売上と同じ金額を持ちましょうということになるわけです。そうするとですね、こういう人がいるんですね。いや、そんな無駄なお金持っててもしょうがないよ、っていう話で言うんですよ。じゃあ今回のようなですね、コロナショックは誰が予想したんですかってことになるわけです。で、今ですね、借り入れに関して銀行も含めてですね、みんな中小企業がですね、倒産が徐々に出てきてまして、パニックになってるわけですよね。じゃあこのような時に普通に銀行に行ってすぐ融資ができますかってことなんですよ。普通で考えたら無理なんですね。で、急にですね、今まで1ヶ月、2ヶ月がしかなかったのがですね、急にお金がそんなに借りられますかってことなんですよ。で、まして銀行との取引がなかったらもっと厳しいわけですよね。だから、なるべくですね、利益を出して、税金を多く払って、キャッシュを増やして、最低でも6ヶ月以上会社に持ってればですね、いつどんなことがあっても、ある程度半年近くはですね、余裕で、まあなんとか次をどうするかっていう時間をもらえるわけですよね。そうじゃないとですね、今お金がない会社の社長はですね、商売どこじゃないんですよ。資金繰りをどうするかっていうことで、日々頭を悩ましててですね、 どうやって儲けるかなんてその次になるわけですね。なので、資金っていうのはですね、常にある程度持ってないとダメなんです。ところがですね、まあ、最近なんかのコンサルタントの話なんかも聞くとですね、中小企業は 1.7 でいいとかですね、2ヶ月あれば十分だとかですね、そういうことを言ってるわけですよ、解説で。で、私からするとですね、いつも言ってますけども、日本のコンサルタントっていうのはですね、儲かってる会社しか見てないんです。それからですね、ある程度何十億とかですね、何百億の会社のコンサルに入ってるわけですよ。そうするとそういう会社はですね、普通に銀行なんかだって融資してくれます。だから、そういうところを見てるコンサルタントがですね、私たち税理士が見てるような中小企業なんてほつ見てないわけですよ。で、1.7 とかですね、2ヶ月だったら大丈夫だとかですね、そういういい加減なことを言うわけですよ。で、それではですね、会社は簡単に潰れます。で、そういうのをいつも言ってますけど、市倉先生は見てたわけですね。市倉先生は4ヶ月資金繰りがなんとかなれば絶対に救えると言ってましたけども、やっぱりですね、まあ、市倉先生、あと市倉先生が、まあ、参考にしてたであろう、田辺先生ですね。田辺経営の田辺さんも、自分が勤めてた会社が赤字で倒産したところから、自分がコンサルタントになるっていうですね、市倉先生と同じような道をたどってるわけです。まあ、田辺先生の方が先なんですけどもね。なので、そういうところをですね、見てないコンサルタントが言うことなんてですね、信じちゃダメなんですよ。やっぱ実務をやってる人が学んだことを学ぶということをしないとダメだと思います。のですね、自分が参考にしているコンサルタントがですね、一体どのぐらいの規模の会社を見ているのか、コンサルしているのか、赤字の会社を見たことがあるのか、数値計画をしたことがあるのか、資金繰り表、資金運用計画ができるのか、というところまでですね、そのコンサルタントの中身を確認してですね、その人が言うことを本当かどうかというのを社長自身が判断してもらいたいと思います。